President Monson,
モンソン大官庁、私はあなたを愛し、尊敬し、支持しています。この宣教師の奉仕に関する歴史的な発表はとても鼓舞されるものです。私は1960年に若い男性の伝道に出られる年齢が20歳から19歳に下げられた時のワクワクする気持ちを今でも覚えています。新しく召された20歳の少年としてイギリス伝道部に到着しました。その伝道部に最初に来た19歳の宣教師はホランド長老でした。素晴らしい宣教師でした。彼は20歳になる数ヶ月前でした。その後の1年間、多くの19歳の宣教師が来ました。従順で忠実な宣教師でしたので、御業が進みました。今回、正義で熱心な宣教師が救い主の福音を述べ伝えなさいという勧告に応えることによって、より多くの収穫ができると確信しています。私が思うに、次世代の皆さんは前のどの世代よりも備えができています。聖典に関する知識は特に優れています。しかし皆さんが奉仕の備えをするときに直面する課題は、すべての教会員が直面する課題と同じものです。私たちはこの世の文化が義にかなった生活や霊的な決意を助長しないと痛感しています。歴史を通じて指導者は民を戒め、悔い改めてきました。モルモン書で息子アルマは裁き司の職を辞して預言者の召しを全力で果たすことにしました。聖典の中で最も深遠な教えの一つをアルマはこう説いています。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。世界中の指導者たちは教会員が今まで以上に、特に青少年はかつてないほど強くなっていると報告しています。その反面、二つのことが不安材料として浮かんできます。第一に世の中で不義が増大していること。第二に教会の中に気力を失っている教会員がいることです。指導者たちは、会員が救い主に従って深く永続する改心を遂げるためにどうしたらよいのかと助言を求めています。今でもそのように感じられるかという問いは、何世紀を経た今も私たちに警鐘を鳴らします。キリストの完全な福音の回復や多くの霊的な賜物、天からの祝福をこの真剣時代にいただいている私たちにとっても、アルマの問いはかつてないほどの重要性を持っているのです。エズラ・タフト・ベンソンが1943年に使徒に召された直後、ジョージ・アルバート・スミス会長はこう言いました。あなたの使命は、この世の中の病を癒す唯一の万能薬である悔い改めによって、人々が癒されるようにできる限り穏やかな方法で人々に警告することです。この言葉が発せられた時、世の中は第二次世界大戦の戦乱の真っ只中でした。今日、罪はさらに増大しています。ある著名な作家が最近こう言いました。ある文化には変えるべきものがあることを知っていても、人はそれが変わることを諦めている。日々接する音楽や娯楽、美術等の媒体で、これほどまでに暴力や不道徳な行いが描かれたことは未だかつてありません。名高い宗教学者は、このような状況を文明全体の霊的な免疫不全だという印象深い言葉で表現しています。アルマの問いにきっぱりと肯定的な返事ができない人が教会の中にいても驚きはしません。今でもそのように感じられるか、そういう問いに答えられるわけではないのでしょう。霊的なものはあまり感じられないのかもしれません。怒りを感じたり傷ついたり落胆している人もいるでしょう。そうであれば今でもそのように感じられるわけではない理由を考えることが必要です。霊的なものをあまり感じない人や強い決意のない人は必ずしも重大な罪や背きを犯しているわけではありませんが、賢明ではない選択をしています。神聖な制約を厳密に守っていなかったり、重要でないことに膨大な時間を注いでいる人もいます。強烈な文化的または政治的思考を持っているためにキリストの福音に忠誠を誓えない人もいれば、初期の教会指導者の欠点を大げさに挙げつらい、誇張し、場合によってはでっち上げたりするようなインターネットの資料を大量に見ている人もいます。結果、誤った結論に導かれ、証に深刻な影響が出ます。 このようなことをしている人は悔い改めてください。そして霊的に生まれ変わってください。聖文を熱心に読まなければ霊を養うことはできません。神の御言葉は正しいことを行おうという気持ちを呼び覚ましますし、傷ついた心を癒し、怒りや落胆を鎮めます。正しいことを行う決意が何らかの理由で鈍った場合には、悔い改めが一つの解決方法です。決意と悔い改めは深く結びついているのです。努力家で実利的なキリスト教徒の作家 C.S. ルイスはこの件について熱弁を振るいました。キリスト教は悔い改めを進め、許しを約束します。しかし人々が自分に許しが必要なことを理解し痛感するまでは何の役にも立たないと言っています。彼はまた、病気の時には医者の言うことをよく聞くようになるものだと言っています。預言者ジョセフは、人はバプテスマを受ける前は善でも悪でもない中立の立場にいられると言いましたが、この教会に加わった時、あなたは神に仕えるものとなり、その時あなたは中立の立場を離れたのであり、もう決してそこに戻ることはできませんと言いました。この言葉は決して主を捨ててはならないという意味です。アルマは悔い改める人にはイエス・キリストの贖罪によって憐れみの御腕が述べられていることを強調した上で、神にお会いする用意ができているか、罪のない状態かという、神にお会いする用意ができているかという問いかけをしています。アルマは自分自身の経験を通して、自分がどれほど許しが必要か、贖いをもたらす愛の歌を歌うとはどういうことかを劇的な方法で理解するに至りました。経験から語るアルマの言葉は力強く説得力があります。決意を揺るがすものは何であれ憂慮すべき問題です。これに関する課題がいくつかあります。第一に、思いやりのなさと暴力、家族に対する虐待であり、第二に、性的な不道徳と清くない思いです。これらはしばしば決意を揺るがすきっかけとなり、原因ともなります。一番身近な人たちにどう接するかはとても大切です。家庭内での暴力や虐待、思いやりのなさ、無神経さは年齢を問わず容認できません。父は教会に熱心ではありませんでしたが、非常に良い模範でした。特に母に対する態度は模範的でした。父はよくこう言っていました。妻を泣かせたら神は必ず私に責任をお求めになる。この考えは家族、世界への宣言でも強調されています。こう書かれています。伴侶や子供を虐待する人々はいつの日か神の御前に立って報告します。育った環境や親から虐待を受けたかどうかに関係なく、私たちは誰に対しても肉体的、性的な虐待、言葉による虐待をしてはなりません。思いやりがこれほど社会に求められたことはかつてありません。親切と思いやりの基礎は家庭で築かれますが、家庭の崩壊とともに社会でも愛の思いが薄れていくのは驚くには当たりません。家庭は愛の基盤であり、霊性を保つための土台です。家庭は宗教的な規律を守れるようにする環境を育みます。確かに家庭の中に愛あらば、見るものすべて美しくなるのです。性的不道徳と清くない思いは、救い主が定められた標準から外れており、この真剣時代の初めにこの問題が最大の課題になるだろうと警告されています。そのような行いをすると、悔い改めない限り霊的なものを感じられなくなり、決意が揺らぎます。映画やインターネットには有害なメッセージや画像が出ます。ウクトドルフ館長と私はアマゾンのジャングルの村に行きましたが、このような遠い地でも素晴らしい情報が得られるように衛星放送のアンテナがついていることに気づきました。しかし同時に、不道徳でみだらな画像から逃れられる場所が地上にはないことを思い知りました。これはポルノグラフィーが今日由々しき問題になっている理由の一つです。最近15歳のアロン親権者と話をしました。彼の意見を聞いて、誰でもインターネットを使うこの時代では、若者はほとんど無意識のうちに 清くない画像やポルノグラフィーにいともたやすくさらされてしまうということが理解できました。彼は一般社会においても教会で教えられているほとんどの原則を破ると健康や幸福がかなり蝕まれる危険性があることが認識されていることを指摘しました。若い人の喫煙や違法薬物の使用、飲酒がそうです。しかしポルノグラフィーと不道徳については同様の苦情はおろか警告の声すら一般社会から上がっていないのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、この少年の指摘の通りです。ではどんな解決策があるでしょうか。長年にわたって預言者としては家庭で宗教的な規律を守ることの大切さを教えてきました。両親の皆さん、教会の集会やプログラムに家族と一緒に積極的に参加することは非常に大切です。しかし道徳的で義にかなった生活をし神の御前をまっすぐに歩むよう子供に教えるという皆さんの神聖な責任を果たすためにはもはやこれだけでは不十分です。大官庁の今朝の発表を考えると思いやりと許し誠実さ、義に満ち溢れた家庭でこれを教えることが絶対に必要なのです。親はインターネットでアクセスするサイトやテレビ番組、映画、音楽を選別しチェックし、ダメだよという勇気を持つ必要があります。そして力強い証を述べなければなりません。救い主を信じる信仰を持っていて天の御父を愛しており、教会の指導者を支持し、皆さんが証を持っていることを子供を知る必要はあります。成熟した霊性が家庭になくてはなりません。今日ある道徳の問題について家庭で話し合わなければなりません。ビショップや親権指導者、補助組織の指導者は家族を助け、霊的な原則が必ず教えられるようにする必要があります。どうか特に子供を持つ一人親を助けてください。先に述べた少年はポルノグラフィーや清くない思いについてどのくらい早く子供に教えてその悪影響から守るべきか使徒たちは知っているのかと熱心に聞いてきました。少年は語気を強めて、場所によっては初等教会を卒業する前に教えても早すぎることはないと思うと言いました。不道徳な画像にごく幼い頃にさらされた青少年は自分はもうふさわしくないかもしれないと恐れます。その結果信仰がかなり弱くなってしまうことがあるのです。若い皆さん、私は約束します。教えられているように悔い改めることを通して全ての天の祝福を受けることができるようになります。救い主の食材はそのためにあるのです。親または信頼できるアドバイザーに話し、ビショップと相談してください。道徳の問題についてさらに言うと、何か一つの大切な慈善事業や主張に精魂を傾けていれば救い主の教えに従う必要はないと考えている人が大人の中にはいます。そのような人たちは性的不貧困は自分が親切で惜しみなく施す人である限り大した罪にはならないと考えるのです。この考えは自分に対する重要な欺きです。若者の中には何かを厳密に守るとかいろいろな分野で一生懸命働くなんて流行らないという人がいます。このような考えは危険です。同調しないでください。私たちはバプテスマを受けるとき最後までキリストに仕え、キリストの名を受けると約束します。そのような誓約を交わした私たちは贖いをもたらす愛の歌を歌って真心を込めて改心した状態を保つために勇気を持って努力し、決意を固め誠実でなければなりません。1924年にパリで開かれたオリンピックの出場したイギリスのオリンピック選手の模範を私は覚えています。エリック・リデル、彼はスコットランド人の宣教師の息子として中国で生まれ、宗教を深く信奉していました。かなりの圧力があったにもかかわらず、彼は日曜に行われる100メートル走の予選への出場を拒否しました。ところが、400メートル走で優勝するのです。日曜日に競技に出ることを拒否したリデルの模範は、特に人々を感動させました。彼を称える記録では、イザヤ書からの言葉が引用されています。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。彼の立派な行動は私の息子を感化しました。息子は日曜日にスポーツをしないだけでなく、 不義でこの世的な行動はしないというとっても大切な決心までしました。そしてイザヤの言葉を使って作文を書き、卒業文集に載せました。青少年がモンソン大官庁の勧告に従って伝道に出る備えをし、また私たち全員が救い主から教えられた原則に従い神にお会いする用意をするならば、何よりも重要な戦いで勝つことができます。聖霊が霊的に歩む方向を教えてくださいます。生活を整えていない人は救い主の贖いを信仰と生活の土台に据えるためには遅すぎるということはないということを覚えていてください。私たち一人一人が御霊を感じるために必要なことがあれば、何であれ今それに取り掛かり、贖いをもたらす愛の歌を心の底から歌うことができるようになりますように、心から祈ります。キリストの贖いに力があることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。